私たちは、自分の考え、また自分の意思により物事を判断したり、自分の頭で、これはこうだって判断して、まあ、感情が湧き出たり行動したりしていきます。また私たちはいろいろなこの世で苦難に遭うのです。そして苦難とか問題に遭うと、それがきっかけとなって今までの生き方とか考え方をやっぱりちょっと訂正していかなければいけないというふうにも動かされることがあるのが私たちではないでしょうか。まあそういうのは聖書の世界というか、ユダヤ教がどういう状況の中で誕生したかも、まあ、そういうところと重なることがあると言えます。ユダヤ教、まあ、イエス様が来るまではそれがユダヤ人が信じている宗教なんですけども、ユダヤ教の基礎が築かれたというのがバビロン捕囚の時だったというふうに今伝えられております。バビロン捕囚というのは異国の国へ、まあ、当時の北イスラエル王国が滅ぼされて、強制的に連れて行かれたのがバビロン捕囚。あまり新約聖書しか礼拝の時には読まないので、バビロン捕囚という言葉だけ聞いた人も多い、世界史の教科書にも出てくることも多分あったかと思います。で、バビロン捕囚が起こった時、その前というのは、イスラエル人は神、自分の神、まあ、発音は、ヒエホバというのも、ヤーウェというのが正解だったではないかと、学者たちに今、有力ですけども、ヤーウェよりも他の神々を慕っていき、そういうのが繰り返し起こっていました。しかし、まあ、なぜ、神、ヤーウェよりも他の神々を慕うようになっていったのか。それは言ってみれば自分の意思とか考えに基づいて行動していたからです。律法が与えられて、モーセを通して律法を知っていたと思うんですけども、それよりも自分の考えとかを優先させて意気判断していき、他の神々を慕うようになっていったとも言えます。まあそういう民の繰り返していた姿に対して、神ヤーウェは懲らしめを自分の民に与えた。それでバビロン捕囚が起こったのだというふうに、信仰的に見る単なる事件ではないと見ることができるのです。で、他国に捕囚で強制的に連れて行かれたユダヤ人というのは、もう異国のところで自分たちの神殿を作ることは許されませんでした。しかし神殿がなくても生き方、心は変えられると彼らは信じて、悔い改めて、そこでユダヤ教のもとへが築かれたと言われております。で、その時に創世記とか、今の私たちが手にする、まあ、創世記もバビロン捕囚の時代に書かれたのではないかと言われているのです。ですから、やはり考え方とか自分のそういうのは何か問題に当たると、それを通して、まあ、ダメになることもたくさんあると思うんですけども、それがきっかけで考え方を悔い改めさせる、まあ、信仰的な表現では悔い改めが起こるのが私たち人間。どうしても私たちは自分の自己中心ですから、自分のためにとか自分の判断で進もうとしていて、神をも使おうとするのがやっぱり我もっての性質なのです。自然にそういうふうに流れていくんですけども、問題を通してそれが変えられていくのが同じ私たち人間ではないでしょうか。で、バビロン捕囚があったようでして、しかしずっとそこにいたわけではありません。 数十年間、まあ、100年以上ではないですけども、時が過ぎて補修から自国に帰還することができました。しかし、イスラエル民族は、そこからユデヤ人という名称に変わっていたと思われるんですけど、しかし、ペルシャ、ローマとか他国に支配され続けていくのです。まあ、かつて神の先人であった自分たちのアイデンティティというのを彼らは持っていたので、異国に支配される、異国の異教を信じている民に先人自分たちが支配下に置かれ、まあ、税金までも納めなければいけない。それはもう我慢ができなかったようなのです。そして、せめて心だけでも彼らには従わない。神、ヤーウェに従っていこうと悔を悔い改めの思いは続いていったようでして、しかしそれが行き過ぎていったのがイエス様が来られた時代だったのです。その時のユダヤ人は信仰、まあ、悔い改めから神殿と律法を大切にしておりました。しかしそれは過度に行き過ぎてしまって、基本的な精神をも見ることができなかったそうなのです。すぐ何かしたら人を排除するような、まあ、今でいう差別ですね。差別、まあ、身体障害とか、そういうのも当時いたのですけど、そういう人に対しても差別的に見ていた時代だったのです。ですから、立法神殿は大切にしておりましたけれども、非常に緊張感のある、人を排除する、差別するような、そういう社会にユダヤ人はなっていて、民衆は疲れを覚えていたというふうにあるのです。よく、教会の標語として出される、疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、その疲れるっていうのはある意味では、当時のユダヤ人の支配下、まあ、そう教育のもとで疲れていた神の民、そういう意味もあったようなのです。で、そのイスラエル、そういうユダヤ人の時代の中にイエス様が人として、神として来てくだ、誕生してくださいました。で、この前はイースター、ペンツがあり、次はすぐペンテコステ、来月にあるんですけれども、イエス様が世にそうして来てくださったときに、その時代の大祭司、カイアファ、まあ、今日の修法にも書いたんですけど、カイアファ、あともう一人、アンナスっていう人も大祭司だったようなんですけど、カイアファっていうのはよく出てくる、使徒言行録にも出てくる、名前です。ですから、アンナスよりもカイアファの方が、聖書的には注目しやすい大祭司だと言えます。このイエス、つまり大祭司カイアファがユダヤ人の指導者、トップだったわけです。それ大祭司カイアファの時代にイエス様が来られて、民が二分していったのが福音書に書かれてあった時代になっていきます。このカイアファというのはキリスト教を迫害していく、まあ、主法にも右上に書かせていただきましたけれども、キリスト教の後のペテロ、ヨハネをも議会に招いて尋問して、迫害を推し進めていく、ユダヤ教のトップ、大祭司であったのは彼でありました。まあ、聖書では悪いように出てくるんですけども、このカイアファというのは、自分の神を信じていて行っていた人物で、決して悪い人物ではなかったという歴史家もいるほどです。人格的にも立派だったのがカイアファ、当時の大祭司でありました。それゆえ彼は律法を守らない。例えばイエス様、安息日に人を癒すとか、まあ、当時の立法では安息日に人を癒すことは禁じられていたんですけど、イエス様はあえてそうされたし、またイエス様はご自分がヤーウェ等しいものだというふうに発言し、神を冒涜するものとしてファリサイ派たちは見ていたので、 ぱり熱心なカイアファというのはイエスを亡き者としようとしていたトップだ、指導者だったのです。言ってみれば当時の羊飼いでもあったのはカイアファ、絶対的な立場の存在でした。権力もローマ帝国から与えられていたのがカイアファだったようです。しかしイエス・キリストが、イエス様が世に来られている中、人々はカイアファ、当時のファリサイ派たちではなく、イエス様の新しい教えに惹かれて、それについてそっちの方に聞くようになっていって、まあ、どのぐらいの人がイエス様についていたかはあれですけど、もう、あちら、こちらから民衆が、群衆がイエス様に、その元に集まってきたというのは書かれていたので、宗教指導者たちは脅威を大変感じ持っていたようなんです。そのトップが彼だという大祭司でありました。で、イエス様のことをよく思わない、信仰上よく思わなかった人間的な嫉妬からもあったでしょうけども、そのカイアファ対イエス・キリストの羊飼いをめぐっての対立の話が、まあ、今日の話、例え話にもなっていくのです。まあ、今日の箇所ではイエス様はご自分のことを何と言っているでしょうか。良い羊飼いだと言っているんですね。良い羊飼いだってことは反対のファリサイ派たちはそうではないということになっていきます。今日の7節、イエスは良い羊飼いという込み出しもついていますが、これはご自分の弟子たちに言われたのではなく、ご自分に、まあ、反発してきたファリサイ派たち、宗教指導者たちに向かって言われた話であったのです。本当の良い指導者は誰かということの内容になっています。で、なぜこういう対立的な話になっていたかというと、前の章から見てみれば、なんとなく流れが私たちはつかめるのです。まあ、今日は10章の何節ですけども、9章前のところを行きますと、生まれつき目の見えない盲人の話が出てくるんですね。生まれつき目が見えない。まあ、目が見えないというのは大変なハンディキャップ。まあ、実際本人が、私たちはそうなってみないと、どれほどの大変さかわかんないんですけども、まあ、少し思うだけでも大変だ。生活に制限が課せられると私たちは思うことができます。で、この九章に出てくる生まれつきの盲人が、のところにイエス様と弟子たちが通りかかって行きました。で、イエス様、弟子たちはその男の人を見て、イエス様先生にこう言うんですね。前の章の九章の二節でこういうふうにあります。ラビ、まあ、これはイエス様に向かってですけども、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？というふうに、なんでこういう結果になっているのか。まあ、当時のこの人たちの考えがここからわかるんですね。まあ、身体障害、目が見えないのも大変な障害ですけども、こうなったのは罪のせいだ。というふうに人々は考えていたんです。本人かそのすぐ上の家族の両親、親が何か大きな罪を犯して神の怒りを買ったから、ああいうふうに生まれつき目が見えない、まあ、生まれつき目が見えないというのは本人には罪がないと思うんですね。生来そうだったってことは、ですから両親が何か罪を犯したからそうなったのか、あるいは途中で奇跡が起こらないのは、本人も罪を犯したからなのかというふうに、そういう目で人はこの人を見ていた。まあ、大変な差別、人を排除するような、というのが、まあ、行き過ぎた時代であって、こういう時代にイエス様は救い主として来られた、まあ、そういう時期に来られたのです。まあ罪を犯して目が見えなくなる。しかし罪を犯すというのは、すべての人が罪を犯すのではないでしょうか。まあ、大きい罪とか小さい罪というのはやっぱり人間的に判断できるんですけれども、 ぱり本人にとってみれば、生まれつき目が見えないというのは不条理になってしまうのです。で、そういうところから心が曲がったりするのではないでしょうか。ですから、この目が見えない人、その両親も大変なプレッシャーの中、差別の中、この時代生きていたというふうに今言えるのです。通り過ぎる人々は何かの施しをしたりしたでしょうけれども、罪を犯した人なんだというふうに差別的な目でその人を見ていた。まあ、声をかけていたかもしれません。両親も肩身が狭かった。私が何か罪を犯したからこうなったんだというふうに自分も責めた。まあ、通常はそういうことが起こり得るだろうというふうに想像できるのです。しかしそういう差別的な排除をしていた時代にイエス様は来られ、弟子たちの問いに対して何と答えられたかというと、9章のそれは3節です。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもないって言われ、罪関係ないって言ったんですね。罪のせいで神の怒りを受けているから目が見えないのではなく、で、なんでかっていうと、神の技がこの人に現れるためである。というふうになったんです。まあ、障害というのはこの世的に悪いもの、ない方が良いというふうにまあ見てしまいますけれども、しかし、神様の視点というのは違うということがわかります。この目が見えないということを通して、神の技が現れるため、まあ、神を、栄光というか、神の素晴らしさが現れるためにこの見えない人がいるんだ。で、神がこの人を通してご自分の栄光技を表すんだというのは新しい教えを見方をされたのがイエス様であったのです。ですから障害というのは恥ずかしいものではなく神の技が現れるものという見方を、まあ、私たちもそこから受けることができるのではないでしょうか。まあ、しかし当時のカイサリ人たちというのは、障害というのは悪いものだ、悪いものの結果としてああいうふうになったのだと見ていた、まあ、厳しい時代であったわけです。まあ、ここに旧書に登場してくる盲人というのは、そういうふうに世間周りから冷たい目で見られていましたし、その指導者も彼は頼りにすることができない、指導者からあれは罪人だっていうふうに指摘されていたと思うので、大変な時代の中に生きていたわけです。しかしイエス様の前の章に出てくるその3節の言葉から、障害というのは神凝らした罪とは関係がない。神の技、栄光が現れるためにあると言われました。まあ、イエス様ご自身は目が見えないとかそういうハンディキャップをお持ちではありませんでしたけれども、しかしイエス様は別の方法で主の栄光を表されたお方として世に来られました。それは十字架への道を踏むということによって、イエス様が主の栄光技を表して行かれた方であったのです。まあ、イエス様が抱えた、負ってくださった十字架は重いもの、信仰的にも重いものだったようですけれども、それは恥となってイエス様の処刑は終わったのではなかったようです。そのイエス様のその恥と思われていた極刑を通して、今度ユダヤ人、異邦人が神の栄光を見る時代へとなっていったのでありました。で、今日出てくる、まあ、今日の話というのは生まれつき目が見えない盲人の話から来ているのが今日の話であります。まあ、この盲人が死の栄光を表すには、まあ、すべての人にこれは言えることですけども、まず罪が許されなければならないというのは信仰的に見ることができるのです。ですからこの盲人が神の技、栄光を受け表す 技に作用していくためには、当時の大祭司カイアファのもとに行くのではなくて、この罪の許しをしてくださるイエス・キリストのもとに行かなければならなかったのです。で、少し前の章から見ていきますけれども、イエス様は土をこねて、その人の目に土を当てて、その人の目を見えるように、導いて行かれます。で、イエス様は神殿にあった白アムの池に行って目を洗いなさいというふうに、この人に言って、彼がその通りにすると癒されて、それまで神殿のところかどこかわかります。物乞いをしていた彼は、今度癒されてからイエス様のことを明かし、イエス様の栄光を表し、イエス様を信じるものとなっていくのです。しかし、ユダヤ教の指導者は、よくは当然思わないのが当たり前になります。このイエス様は、働いてはいけないとされていた安息日にこの人を癒されて、芝の池に行って癒されたいと言って、払いなさいと言って、癒されていった。それを人々から聞いたファリサイ派は怒るわけです。そして人々は彼をファリサイ派のところに連れて行き、ファリサイ派たちは彼に尋問を通って行くのです。そのやりとりというのは九章の後半から出て行くんですけれども、彼はイエス様は罪人ではなくて神のところから来られた方であるというふうに信じてイエスも弁護したんですね。で、そしてするとファリサイ派は激怒を怒らせて、お前は罪あるものなのに私たちに教えようとするのかと言って外に出してしまった。つまりこの人が初めて街道から追放された初めての人となっていったのです。ユダヤ教というのはイエス様を信じる人を追放するというのは先週の説教にもあったように後の90年代に決めることなんですけれども、この人が初めにイエス様を信じ街道から村八分された初めのユダヤ人であったのです。大変なことを彼は経験していきました。イエス様を信じることによって今までの指導者を失っていったのであります。ファリサイ派は、この目が見えなかった、癒された人にお前は罪人だというふうに私を教える、私たちを教えるというのかと言いましたけれども、しかし神様の目からすれば、この人だけを罪を犯していた人ではなくて、ファリサイ派も全ての人が罪を犯すものであったのです。そういうところに村八分された彼のところにイエス様がやって来られたというのが、九章の35節からになるのです。そして彼はイエス様を信じますとイエス様に告白して、その、焦ったファリサイ派がいて、そういう中でファリサイ派とイエス様がいて、そういう中で今日の話が居続けられている。こういうことを見るときに、なんとなく何を言っているのかなというのが、私たちは読みやすくなるのです。で、イエス様は今日のところで何て聞かれたかと言いますと、7、8節にあります。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり、強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。そういうふうに言っております。これは、弟子たちに言われたことではなくて、ファリサイ派たちに言った。目が見えない。と村八分にしていたファリサイ派たちに向かってイエス様は話された言葉、例え話になります。イエス様は何て言われたかという、先ほど7、8節にあったように、私こそ羊が、ご自分の民ユダヤ人が通るべき門である、通路である と言われました。そして私の羊というのは、はっきり言ってみると、あなたたちの言うことは聞かないっていうふうに他教義を用いて教えられます。まあ、ファリサイ派は目が見えなかった人を大きな罪を犯した罪人、許されることのない人としていましたけれども、イエス様は、たとえもしかしてそれほどの大きな罪を犯す人であったとしても、私という門を通るなら許されて救われます。人には不可能なことだけれども、私には可能だということをファリサイ派に知り脅されました。そして私イエスを通った者は牧草を見つけると例え用いて言われたのです。そしてイエス様はご自分の羊としてその人を大切に扱うということが、これから例えを通して話して行かれるのです。まあ、宗教指導者たちは律法と神殿を遵守していて、その教えを浸透させようとしていましたけれども、しかしそれ本当の意味で人を生かす、というか、単に切ることはできなかったのです。実際に生まれつき目が見えない人は豊かに生きることはできなくて、片身の狭い思いで生かざるを得なかったのであります。まあ、その他の人もやっぱりそうだというふうに言うことができるでしょう。この彼らは生まれつき目が見えない人に対しては、あれは神の怒りを受けているものとして決めつけていたのです。本人から見ればそれは不条理なことなのです。しかしイエス様は罪人としていたこの先ほどの元盲人をご自分の囲いの羊として扱って行かれます。このイエス様はご自分の前に来た者は羊飼いではなく盗人強盗だというふうに今言われておりまして、彼らには私の羊は飼えないと断言されるのです。まあ、ご自分とファリサイ派、まあ、当時のトップはカイアファが大祭司だったですけれども、十節でこういうふうに今イエス様のお言葉が続きます。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるというふうに、まあ、十節で言われております。まあ、ユダヤ指導者は民を教え収めてはいましたけれども、羊は良い羊のいないために散らされていたような状態で、まあ、イエスから見ればそういう姿であったのです。神から良い羊飼いとして使われたイエス様は、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるために来た、私は来たのだと断言しました。それは十節の後半であります。このイエス様が言われた命、まあ、豊かな命を羊が受けるために私は来たとは、まあ、どういう意味でしょうか。豊かな心なのかなというふうに、まあ、ふと私たちは、まあ、一般の人はそういうふうに思いがちです。確かにそれも否定できなくて、豊かな心を持つためにイエスが来たというのは間違いではありませんが、しかしそれが第一に来ることではなく、結果としてそういうのが来るというふうに、まあ、信仰的に言えるのです。豊かな命というのは、豊かな心をというふうに想像できますが、もちろんそれも含まれますが、罪人が神の栄光を表す命を受けるという意味があるのです。盲人はそれまで不条理と思えた状況に立場がありました。罪人と言ってみれば頭のような存在に周りから恥のように見られておりましたけれども、イエス様と出会って彼は主の技を表す人となっていきったのです。これがイエスの与える豊かな命の意味のまず第一の意味なのであります。罪人で恥をさらすようになっていた、両親の辛い思いをしていた人が罪が許されて、今度は主の技を表す人となっていく。それが豊かな命、イエス様を与える命の意味です。 まあ、それを通してこの人が、第二次的に豊か、平安というか豊かな心を持つようになっていくというふうに私たちキリスト者は理解することができるのではないでしょうか。まあ、この世から見れば、この世のある価値観全部ではないですけども、目が見えないというのは大変なもの、ない方が良いというふうに見て、大変だなというふうに悪いものというふうに見てしまいますけども、罪許されたものというのは、新しい命が与えられる人というのは、そういう見方ではなくなっていくのです。神の技が現れる命がイエス様を通して与えられていく、まあ、価値観もやっぱり変えられていくと言っても良いでしょう。このイエス様は罪を許すお方だけではなく、新しい命をも、豊かな命を与えてくださる。まあ、後半の方にもいろいろ出てきますが、だからパリサイ派たちとは違う良い羊飼いなのです。この文字にとって、少なくとも文字にとってイエス様の方が良い羊飼い、豊かな命を与えてくれる指導者なのです。このイエス様の例えは続いていきます。11節から13節を読みますと、私は良い羊飼いである。良い羊は羊のために命を捨てる。羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見て羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。まあ、これも、ファリサイ派の批判ですね。元盲人を村八部したファリサイ派の批判、また、とも取れます。ファリサイ派は羊にとって危険なことがあると逃げてしまうのです。まあ、羊というのは外敵からの危険があったようで、その自分を守ってくれる人を羊は必要としていきます。しかし、ファリサイ派は元盲人に対して突き放した態度を取ったのです。人として見ていませんでした。心にもかけていなかったのです。イエスを信じると告白した元盲人を街道から追放したのです。では、この彼盲人はどこ、元盲人はどこに行ったらよいのでしょうか。しかし、イエス様はご自分の門を通ってきた罪あるものを許して受け入れて、羊を知ってくださる。知らないと言って、突き放すとなくて、この羊が一匹一匹みんな違いますけど、どういう羊かってことイエス様はご存知だって言うんです。突き放すんではなくて、熟知しているのが私たちの羊飼いであるということが14節から15節にあります。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているとも同じである。私は羊のために命を捨てるというふうにイエス様が言われています。まあ、羊飼いにとって羊はどれも一緒というふうに見えるのではなく、同じではなく、一匹一匹に違いを知っていており、名前をもつけていたのが当時の羊飼いであったようです。ですから、一匹一匹違いをつけて、分かった名前もつけて、良い羊飼いと大切にしていたのです。このイエス様が知っているというのは、聖書的に知っているというのは、例えばアダムがエヴァを知ったというように、深い関係をも指していることがここに当てられているそうです。あたかもそれは、父なる神と子なるイエス様がお互いに知っているのと同じように、イエス様と私の羊も、イエスの羊もそういう関係です。というふうに、ファリサイ派に対して対立的なことをイエス様は発言、断言されなっています。イエス様が私を知っておられる。私たちは自分を知るよりも、イエス様の方が私たち、私一人一人をよく知っている。心にかけておられる。そしてこの門、イエスという、キリストという門を通る者は、イエス様と私という深い関係になるのだとイエス様は言われました。そしてその一人一人の深 深い関係というのが一つの群れとなっていきます。まあ、それは今の私たちの言う教会というのが一つの群れ、まあ、教団全体とも、まあ、世界的というふうにも言えるかもしれませんが、イエス様をお互いに知って、私もイエス様を知って、そして一つの群れとなっていく。そういうふうにイエス様はファリサイ人たちに向かって対立するようなことを発言されました。私たちは今もイエス様が私の羊飼いとなり、私を知っておられ、一つの群れとなって導かれています。イエス様にとって羊はどれも一緒、同じではありません。皆に命を、豊かな命を与えてくださる。またそういう命を受けるためにイエス様命を捨ててくださったお方として、まあ、今日のところでは描かれているのです。で、この今の私たちの、まあ、ちょっと説教時間が長くなりますが、今の私たちの時代はイエス様を信じたからといって目が見えるわけではもちろんありません。まあ、そういう中にもそういう方がもしかしたらいるかもしれませんが、ほとんどそういうのはないんですね。ありません。しかし、信じて、未だに目が見えなくても、また日々罪を犯すものでありますけれども、イエス様はこの羊、通して神の技が現れるように生かしてくださるのは変わらない、というふうに信じることができます。まあ、詩編の23編が、まあ、今日のところでは関連して、私たちもよく知るところで、23編の始めにはこういう御言葉となっています。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。別の公訳だったか文語訳だったでしょうか。それは欠けることがない、乏しいことがないと確かなっていくような気がしまなっています。羊というのは聖書からよく出てきますが、実際は弱い人物、弱い動物だそうです。そして私たちは欠けているところがある、乏しいところがある。しかしイエス様は良い羊飼い、まあ、今日の説教の題のようなのが、まことの羊飼いとして、共にいて、私を知っていて、まあ、罪、日々、私たちはたくさん犯しますが、導いてくださるお方なのです。ですから、私たちには欠けることがない、というふうに、詩編の23編の始めのように同意する、同調することができるのではないでしょうか。まあ、彼らはキリスト教の文化があって差別的、まあ、彼らはまあ人種差別が強いと思うんですけども、なんかハンディキャップに対して寛容なところがある。まあ、日本よりもそういう対策、ケアが進んでいるというふうにまあ聞いています。まあしかし日本も最近やはりいろいろなハンディキャップに対して広い見方をするようになってきたのが日本でもつい最近、昭和ではそういう時代はなかったと思うんですけど、令和の時代になってからだんだんそういうふうに声が高まっていった。差別をしないようにその人を尊重するようになっていったのではないでしょうか。しかし、イエス様は今日の説教題を繰り返します。誠の羊飼い。この方こそ私の羊飼いなのです。一世紀当時の大祭司カイアファは、歴史的には良い指導者だったかもしれませんが、人の私たちの罪を許し、ここでの今日新しい命を与える方ではありませんでした。私たちは、一人一人置かれている場、課題が違います。自分の欠けているもの、乏しいものがありますけれども、イエス様こそ私たちの誠の羊飼いなのです。私たちの新しい命は、イエス様が命を捨てて与えてくださったもの。それゆえに、私たちはイエス様ゆえに乏しくても思い患いがあって、まあそれなんか大変ですけど、希望、慰めを見出すことができるのです。では祈祷いたします。天の父なる神様、イエス様こそ誠の羊飼いであります。罪をたくさん犯してしまう神の技が現れるのに サインをすると言ってもなかなか躊躇してしまう私たち罪人でありますけれども、どうか私たちをこれからも導いて神の御心に沿うものとさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。